エドゴンです。本日は障害者手帳の内容になります。それでは早速行きましょう。
はい、H キャプチャンネルにようこそ。本日の内容ですが、障害者の方は都営住宅に申し込める。格安家賃で一人暮らしを満喫しましょう。深掘りといった内容でお送りしたいと思います。前提条件としましては、現在私は統合失調症を患っています。精神病院に3年間入院をしていました。借金がありますね。大変申し訳ないですが、ポッドキャストの方は写真が見れないのでご了承ください。それではコンテンツですね。丸一番で、障害者の方は都営住宅に申し込むことができることについて。丸二番では、現在の私の住まいについて。最後に本日の行動プランと終わりにがあります。以前以下のようなツイートをしました。一般の方は申し込みができませんが、障害者の方は都営住宅に申し込むことができます。もし当選すれば、安い家賃で生活ができるので、かなり救われますね。私は何回か応募していますが、当たったことはありません。このツイートについて深掘りをしていきます。ではまず丸一番で、障害者の方は都営住宅に申し込むことができることについて。障害者は都営住宅に申し込める。都営住宅は障害者の方は申し込めます。倍率は高いのでなかなか当選はしませんが、チャレンジするのも良いでしょう。私は3年間で10回くらい応募しましたが、一度も当選はしませんでした。倍率は5から70倍くらいでしょうか。人気物件はまず当選はしませんね。都営住宅の東京都の23区内の家賃。都営住宅は家賃が安く設定されています。単身タイプで東京都の23区内であれば1万円から3万円といったところですね。かなり安くて、障害者雇用などで働いている方は生活が楽になりますね。次に丸二番で、現在の私の住まいについて。グループホームに住んでいます。現在は、グループホームに住んでいます。良いところは、都営住宅と同様に格安で住めるところですね。国から補助金が出るようです。東京都の場合、1万円から2万円くらいの自己負担で、グループホームに住むことができますね。日中活動をすることが条件。ただし、グループホームに住むためには日中活動をしなければいけません。体調と相談をして、デイケア、作業所などに通いましょう。私も、今は週に1日から作業所に通っていますね。統合失調症と都営住宅について。統合失調症の場合、働くことは難しいと思いますので、家賃の安い都営住宅やグループホームに住めれば良いですね。無理をして働かないようにすることが大切です。結論としましては、統合失調症など精神疾患を抱えてしまったら無理をしないことです。都営住宅などに、住むのが良いと思いますね。まあ、一般のアパートなどは家賃が高いので、そうそう払っていけるものではないですね。障害者の方は、都営住宅やグループホームに住むのが一番良いですね。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。それでは本日の行動プランに入っていきたいと思います。都営住宅に住みましょう。家賃は安く設定されています。無理をしないことが重要ですね。障害者の方は、都営住宅やグループホームに住めると良いと思います。一般のアパートは、金銭的に負担が大きいですね。それでは本日の振り返りに入っていきたいと思います。本日は、障害者の方は、都営住宅に申し込める。格安家賃で、一人暮らしを満喫しましょう。深掘りといった内容でお送りしました。丸一番では、障害者の方は、都営住宅に申し込むことができることについて。都営住宅に申し込むことが良いですね。丸二番では、現在の私の住まいについて。グループホームに住んでいますね。家賃は1万円くらいで住めているので、かなり金銭的には助かっていますね。 はい、最後に終わりにです。最後までご覧いただきありがとうございます。ブログ HCAP も4年間運営しています。X、Twitter もやってます。チャンネル登録、いいねボタンを押していただけると嬉しいです。また次の動画、ポッドキャストでお会いしましょう。病気の方は無理をなさらずお過ごしください。